じゃあ後半行きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、何の話をしようかなと思ってたんですけど、ホトリンフェスト2019っていうのがありますと。でそれに J 松さんが応募したという話をできると書いてくれたので、はい、ちょっとその話をしようかなと思います。
はい、
ではい、で何の話をするかというと、ディープダイブイントゥコトリン DSL。 あれ、これもう決まってるんですか？
あ、いや、これはあれですよ、僕が応募したです。
あ、そっかそっか、やべ、
応募したです。
応募、その話す手で聞こうと思ったけどまだ決まってないと。
いや、てか昨日というか今日の0時に締め切ってもう採択されてたらスタッフの人たち人間じゃねえって話を
失礼しました。でちょっとね、コトリンフェストがいつやるかとかそういう話からいきますか。8月の24日ですね。
ああ、24なんですね。
2ヶ月後。僕前回行ってないですけど、 J 松さんは前回スタッフだったんですよね。
そうですね、とほぼ当日スタッフって感じで手伝いをさせてもらいましたね。
うん、コトリンに興味のあるエンジニアだから、まあ Android は当然あると思うんですけど、多分 Spring やってる人とか、まあ Java、 もしかしたら JS をコトリンで書きたいという人とか、そういう人がいたのかなと思うんですが、どうでしたか？
そうですね、2018は、公開公募ではなくて依頼ベースで登壇してもらったっていう形だと思うんですけど、それでサーバーサイドコトリンとか、もちろんアンドロイドのコトリンだったり、あるいは、まあ、クギミヤさんとかが、やったのは確か KT リントコトリントとか解析系ですね。で八木さんがコルーチンやったりとかっていう意味で結構広くやってましたし、まあ来てくださった方もかなりばらけてたんじゃないかなと思います。
うん、去年何人ぐらい来てたんですか？
いや、知らないです。
あ、そうまあでも300人ぐらいとかなのかな。
それもコンパスで確かあるんで。
確かに。
でも見れるのか分かんないですね。ちょっとそこら辺はやっぱりこう当日スタッフなんで、その後の統計情報はちょっとコンプラ的に見ないことを決め込んだんで、
はい、
ありましたね。
368人とりあえずコンパスで応募されてたっぽいですね。
みたいですね。チケット数がそうですね。
うん、
はい、
そうですね。じゃあちょっと話を戻して、どんなことを話そうと思ってるんですか？
とですね、今回、さっきホットケミさんが言っちゃったんですけど、ディープダイブイントゥコトリン DSL っていうタイトルで、まあ、それだけ聞いたらアンドロイダーの方はグレードルコトリン DSL を多分思い浮かべると思うんですけど、ではなくてコトリンの内部 DSL の話をすごい広く話しつつ、まあ、実例としてグレードルコトリン DSL とか、あとウェブフレームワークのケーターとか、あとはリアクトドームのDSL だったり、あるいは新しくアンドロイド側で出たアンドロイドジェットパックコンポーズとか、そういうのをちょっとピックしながら、コトリン DSL 全般、基礎から拡張表現とかですね、あるいはどうやって作るんだっけみたいなところまで幅広く発表をするつもりです。
うん、そっか、結構幅広い感じで、僕はてっきりグレードルの話をするのかなと3分ぐらい前まで思ってたんですけど、もうちょっと全般の話ですね。
そうですね、ちょっとグレードルコトリン DSL 自体も、まあ、もちろん話としてはできるんですが、非常にグレードルによっちゃうので、まあ、そういう意味でちょっと悩んで、まあ、コトリン DSL 全般だったらそれこそ Android だろうがサーバーだろうが、まあ、フロントエンドだろうが関係なく、まあ、なんか知見みたいなのを共有できるのかなと思ってちょっと広めに取りました。
なんかこれを言うとダメだろうっていう気もするんですけど、そもそも DSL を作るべきなのかっていう話もあると思うんですけど、 J 松さんは結構 DSL 好きなんでしたっけ？
好きなんでしたっけって、そんな話を多分したことがないんで何ぐらいか分からないんですが、
ちょっと無茶ぶりの
とですね、ただ、まあ、DSL とか作ると、まあ、綺麗に書けるとよく言われるんですが、そういう意味では僕は割と好きな方です。ただ、例えば Android アプリ作ってる時に自分たちの例えばカスタムビュー用に独自 DSL を作るみたいなところはちょっと反対で、例えばコンフィグレーションとかをすごいヒューマンリーダブルにするために DSL で表現するとか、あとはこれは型があった方がタイプしないとか、そういう時に使うんだったらかなりポジティブっていう感じですかね。
うん、なんかこう DSL を使うと DSL 自体を最終的にこうの内部コードを見ないといけなくなって、結果学習コストが跳ねるみたいなのも僕はなんかあったようななかったようなこともある気がするんですけど、ただ型をちゃんとつけて書けるっていうのが多分こうコトリンで DSL を書く一個の醍醐味というか、まあメリットかなっていうのは今聞いてて思いましたね。
そうですね、まあ、学習コストに関しては例えば DSL 使ってなくてもそのフレームワーク自体もやっぱり結局最後、まあ、特に Android の方は分かると思うんですけど、まあ、秒で SDK の中見に行って、あ、なんでこれが落ちるんだっけとか見ると思うんですが、まあ、そういうのあるんで、そうですね、下手にすごい独自のこんなの他で見たことねえよっていう DSL さえ作んなければ、まあ、僕としてはそこまでその比較して大きい障害になるとはあんまり思わない立場です。一応発表もするので、
その今僕が若干こうネガティブなことを言った一番最近経験したことで言うと、なんか R スペック風のこうテストフレームワークって結構どの言語にもあるじゃないですか。で、まあ、コトリンにも、まあ、ちょっと名前は出さないですけどあると思うんですけど、結構こうああいうのを導入したときはいいんですけど、なんか後で他人の書いた結構長いやつとかを見ると、あれこれどこのコンテキストに今入ってんだっけとかっていうのが分かんなくなるっていうのはなんか一個あるあるだと思うんですよね。
はい、はい、
なんかピュアな J ユニットとかアサートでええやんみたいなこう考えの人もいるなとはちょっと思ったって感じですね。
それは、まあ、コトリン DSL ではないんですけど、ちょうど今朝ですね、弊社で R スペックとRuby なんですけど、 R スペックとあとミニテストの話があって、まあ、R スペック DSL って、まあ、好き嫌いというか、まあ、今おっしゃったような弊害とかもあるし、まあ、ミニテストの方がいいっていう派閥もあるみたいな話をちょうどしていて、それは多分どの、まあ言語の、いわゆるスペシフィケーション DSL だったら、まあ、同じことを思うんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、僕個人の意見としては、コンテキストの切り方とかを、まあ、きっちり定義しておけば、まあ、ある程度は問題ないだろうっていうのが一つと、まあ、どんなにベタ書き系その DSL 使わないベタ書きのユニットテストとか、まあ、そういうのを書いたとしても結局ストラテジーとかがないと、まあ、なんか他人の書いてたコンテキストは全くわからんっていうのは発生するんじゃないかなっていう気持ちがありますね。
なるほどなるほど。でまあ、もうちょっと深掘りしていくと、なんかアジェンダをブログに書いてたと思うんですけど、
はいはい、プロポーザルですよね。
そうですね、はい、なんだろうな、 What's the primitive DSL って書いてあって、プリミティブとはって今見てて思ったんですけど、
はいはい、これはですね、まあ、日本語で訳すなら、まあ、いわゆる原始的なとかになると思うんですけど、多分まあ、これはおそらくなんですが、皆さんの使っている DSL ってラムダを使ってすごくきれいに書かれていると思うんですけど、例えば Java でも、まあ、匿名クラスをガンガン使えば一応それは DSL と呼べば DSL ではあるんですね。そういう意味でそこら辺をちょっとプリミティブと定義して、その段階を踏んで例えばラムダを入れるとこうきれいに書けるとか、まあ、タイプセーフビルダーみたいだったらこうなるよみたいなところをまあ、説明しようと思ってわざとプリミティブっていう書き方をしてますね。
うん、で次のやつがラムダのパワーみたいな話だと思うんですけど、まあ、引数にラムダを取ると、まあ、コトリンの文法的になんていうのかな、すごい説明しづらいんですけど、なんかいい感じに書けるっていうことが言いたいんですかね。
そうですね、まあ、その見やすさもそうですし、例えば、コトリンだと最後の引数がラムダだと 括弧をの外にかけるとかっていうのがあってすごいスッキリする。でこれが例えば、まあ、あの今回の発表ちょっと Java とちょっとずつ比較しながらやると思ってるんですけど、まあ、Java だとそこが、まあ、汚くまでは言わないですけど、例えばレシーバーの扱いとかも考えていくと、まあ、ちょっと全然表現力違うよねっていうところで、まあ、うまく取り上げたらって感じですね。
J 松さん今気づいたと思うんですけど、こういう話をポッドキャストでするのは非常に難しいんですよね、
はい、
口で説明しないといけないっていう。
そうですね。あと今なんかちょっと思ってるのは、このまんまだと発表内容全部喋るんじゃないかっていう気が若干してるんですけど
いやそれは全然僕的にはいいですけどね。
行く気ないんですか。
喋なんていうか当選しなかった時にはもう話す機会がなくなっちゃうから今話しとくっていう。
それ当選しなかった後に言ってもらいます
、はい、そうですね、まあ、あのコトリンの DSL って結構既存の実装というか既存の、まあ、例えばアンコとかあのっていうのがあったりすると思うんですけど、J 松さん自体は何かこう作ったこととかっていうのがあるんですか。
と作ったことっていう意味で言うと、そうですね、まあ、DSL ってわざわざ名前をつけて作ったのはあのコトリンではないんですけど、まあ、Ruby でちょっと面白がってグレープみたいな感じで書けるっていうのが面白くてやったりとか、まあ、コトリンに限って言うなら Android アプリ内で、まあ、ある、外部ライブラリーがですね非常に意味のわからないビルダーパターンを使ってたりとか、その設定が渡しづらかったんで、そこだけちょっとうまく、まあ、コンテキスト外に出してきれいに DSL でコンフィグレーションを書けるようにするみたいな感じで使ったことはあります。で実際まあ運用もしてるって感じではありますね。だるま DSL みたいなのはやってないです。
なるほどなるほど。そうですね、僕の経験でいくと、まあ、さっき言ってないか、あのグレードルのコトリン DSL っていうのは、まあ、過去使ったことがあって、でなんですかね、あの生の、まあ、グルービーというか、まあ、ビルドグレードルよりはその補完が効いたりしていいなっていうところがある反面、多分ちょっと使うのが早かったと思うんですけど、結構 Android スタジオのキャッシュがぶっ壊れてインバリデートしないといけないみたいなこともあったので、なんか割とこうニュートラルな気持ちを持ってはいるんですが、
そうですね、それに関しては、まあ、安心してくださいとは言えないんですけど、まあ、今もちょっとそのグレードルキャッシュが、まあ、ちょっとへたっちゃったら残念ながらパニックを起こすみたいなのは、ありますし、とグレードルコトリン DSL だとその特に対応してない、要は特別にコトリン DSL に対応するぞってやってないやつでも、プラグインの型を自動生成して、まあ、ある程度の補完が効くようにはなるんですけど、まあ、例えばプラグインクラスは、あ、ごめんなさい、エクステンションクラスかなは、完全にパブリックじゃないといけない。ただグレードルプラグインの開発をしていると別にパブリックじゃなくても、まあ、使えてしまうんで、そういう、まあ、既存プラグインにはちょっと力を発揮できないとかいうのもまあ正直ありますね。
デプロイゲートのというか、まあ、本社の DNJ さんがドロイド会議2019で発表してた資料が結構僕は面白かったんですけど、まあ、なんかそういうことが書いてありましたね。そのグレードルプラグインを、まあ、作ってる人もちょっと気をつけないといけないことがあるっていう話は、
はい、はい、そうですね。それで言うと弊社 の, あのデプロイゲートグレードルプラグインを僕が、まあ、ちょっとそれも大規模リファクタリングついでにちょっとコトリンでもみたいなところを考えていろいろやったんですよ。で、まあ、ブログも書きまして、まあ、簡潔に言うと超めんどくさかった意外と例えばあのグルービーだとデフとか使ってあの型推論に全て任せる方法があると思うんですけど、それを使っちゃう と,、コトリンからオブジェクト扱い、まあ、エニーですね、コトリンだとエニー扱いになるから、まあ、当たり前だけど型が分からずちょっとあの思ってた綺麗な書き方ができないとかっていうバグではないんですけど、まあ、ちょっとなんて言えばいいんだろう、罠を踏んでしまったりとかはしましたね。
人に勧めますか。
とそれはどれですか。
グレードルコトリン DSL を
あれですか、ビルドドットグレードルドット KTS にしようみたいな話ですか。個人的にはここまで言っといて何なんですけど、僕グルービー好きなんですよ
そうですか。
割と動的片付け言語が好きというよりは困った時動的にできるというのが非常に魅力的で、うん、でなんか確かに保管にちょっと残念なところはあれど、僕は実はコトリン DSL よりは生でグルービーで書いた方が、その既存のリファレンスもいっぱいありますし、ちょっとそっちの方がいいんじゃないっていうふうに思ってしまいますね。
はい、ありがとうございましたまあでも僕も同意見ですね、現状だと。まあ多分もうちょっと安定してきたりとか知見が増えてくるとまたちょっと変わるのかもしれないですけど、まあそもそもグレードルの内部実装がグルービーで書かれてるとこ結構あるので、まあちょっとちぐはぐになっちゃうところはどうしてもあるのかなっていう気はしつつって感じですね。
そうですね、他にもクラスローダーが変わるとか、割とそのなんかリフレクション使ってできる限り、例えばグレードルプラグインを作ってるときに他のグレードルプラグインに依存があるんだけど、バージョンをとかも全く指定したくないっていうときに、まあ、てか弊社の話なんですけど、リフレクション使っていて、まあ、その時ちょっとハマりまして、そのクラスローダーが違うからそのプラグインが読めないとかいうのもあったりして、割と罠は多いですし、あと僕がこのコトリンフェストで話すコトリン DSL において、まあ、やっぱり一番強いのはDOM とかそういうのを書くときかなと思っているので、ちょっとグレードルの話で突っ込まれると僕はなぜか自分の発表をちょっとずつ否定しなきゃいけなくなるんで厳しい思いが今漂ってるんですけど、
じゃあちょっと話を変えて、そのドムっぽい、まあ多分ドムっていうのは UI と言い換えてもいいと思うんですけど、を作る話をしたいなと思うんですけど、まあコンポーズが出たので、なんというか、まあ、あとアンコを元から使っている人とかっていうのは割とイメージしやすいと思うんですけど、ここで J 松さんが話そうと思っているのはリアクトの方の DSL の話なんですかね。
まあ、ちょっと悩んでいて、純粋にHTML の DSL でもいいんですけど、例えば HTML DSL だったら、HTML タグとか、HTML タグはちょっと良くない例ですけど、リストタグとか、ああいうのが本当に生の HTML とほぼ同じ構造で、かつ型が効いて、プロップスとかも型が効きつつ書けるっていう意味で、まあ、非常に見やすいし、まあ、そこにちょっと僕は嬉しみを感じているので触れたいところですね。リアクトもほとんど、まあ、似たようなもので、まあ、ちゃんとその自分でリアクトコンポーネントのやつに型定義をしたりして書けば、まあよくあるそんなこのプロップスは誰なんだみたいな悲しい、時々ある悲しいやつが発生しなくなったりとかするんで、まあ、非常にいいんじゃないかなと思いますけども、
なんかちょっと前にこうコトリンとリアクトの DSL の話をブログかなんかで読んだことあったんですけど、使ってる人いるんですかねとか言って言うのもあれですけ ど
去年のコトリンフェストじゃない、ごめんなさい、コトリンコンフだ、で、思いっきりリアクトを題材に DSL でこんな綺麗に書けるんだぜみたいな発表があって、まあ、それは割と面白かったですね。まあ、発表が面白かったっていうのはあるんですけど、発表者がうまくてとか、あとはちょっと UI からは外れるんですけど、スプリングのコンフィグレーションって、まあ、ご存知の方は XML だの、アノテーションなのいろいろあったと思うんですけど、それが DSL でタイプセーフで書けますよというのもあったりするんですよ。それも実はコトリンコンフ去年発表があって、なんか何でしたっけ、僕はいいと思うんですけどなんかホットケミさんは割とこうネガティブなスタンスから来るんで、
あ、いやいや、
どうしたのかなって。
いや、なんか DSL っていうとね、なんかちょっと僕は身構えてしまう癖があるんですけど、ただ今言ったような XML とかをその DSL で置き換えるっていうのは僕は結構、まあ、賛成かなと思っていて、だからまあコンフィ、そうですね、さっき J 松さんが言ったようにコンフィギュレーション系を置き換えるのは基本的にいいんじゃないかなっていうふうに思って ってるって感じですかね。あ、
なるほど。オレオレ DSL みたいのはちょっとみたいな。
わあ、なんかこう割と苦しんだ経験があるのでちょっと及び腰になっちゃうっていうのはあるかもしれないですね。
ちょっと全く否定できないところありますね。僕も苦しんだ記憶があるので、うん、そこは確かにおっしゃる通りだと思います、
うん、あとはなんかコンポーズが出た時にあのそのトークとかを見てたんですけど、あの多分リアクトの影響がかなり大きいと思うんですけど、なんかこう XML にレイアウトを書いていくのがなんというか UI 開発の未来なのかって言って、なんか俺はそうは思わないみたいなことを言ってた人が、うん、誰だっけな、ロメインガイかなみたいが言ってたような気がするので、うん、まあ、確かにそれはそうだよなと思いつつ、
うん、
iOS で Swift UI みたいなのも出たので、なんかこうコードで記述していくっていうのが今後スタンダードになりそうな気はちょっとするっていう感じはしますね。
そうですね、そこに関してはまあ型とか読みやすさもそうですけど、まあ、テストできるっていうのはすごく大きいところだと思いますね、はい、
確かにそうですね、まあ、あとちょっと時間あるんで雑談的な感じでもいいかなと思うんですけど、あの J 松さんは僕の中では CI に詳しいっていうイメージがめちゃくちゃあって、まあ、特にサークル CI かな、
そうですね、
知見がすごいあるなと思いつつ、なんか最近もブログ書いてましたよね、
タグフィルター、ね、はい、ハマったやつを書きましたね。詳しいって紹介してもらった後にハマってるんですけど、はい、サークル CI を使う会社に、まあ、いることが多い、まあ、今もそうですね、ついこの間サーバーをトラビスからサークル CI に変えましたし、あとまあクイッパーでホッケミさんと一緒に働いてた時もサークル CI でしたし、あとはその副業でその CI セットアップとかって、実はこれ割と割のいい単発の仕事が来るんですけど、まあその時にまあサークル CI を僕が選んでたりとか、あとドロイド会議の公式アプリの CI とかも全部まあトラビスと併用もしてるんですけど、サークル試合をガーって書いたりとかっていうところはやってますね、
うん、
まあ、実は来月ビットライズの勉強会に登壇するんですけど、その流れで
なるほど、
ちょっと、
そうですね、なんか CI 結構最近は多分サークル試合が一番こうなんていうんですかね、デファクトじゃないですけどになりつつあるような気はしていて、でビットライズがまあなんていうんですかね、新生というか新しい感じで来てるなというのは思いつつ、多分僕はジェンキンスもトラビスも、ビットライズもサークル CI もあとチームシティも一通り仕事で使ったことがあるんですけど、うん、まあサークル CI なのかなっていう気はするんですけどね。今こう何気ないことを言いながらトラビス CI がレイオフをした件について参照しようか迷って結局参照したんですけど、まあだからトラビス CI 大丈夫かなっていうのはちょっと気になってますね。
そうですね、ちょっと不安ですね。 OSS っていう側面で見るとトラビス CI は非常に良くて、うん、MacOS ビルドも無料で使えますし、まあそうですね、まあ書きやすいコンフィグレーションが書きやすいかって言われると、まあ、古き良きステップ式、そのデプロイ、まあ、ステップというかステージですかね、デプロイステージがあってみたいな書き方なんで、
うん、
まあシュッと作るんだったら、まあ、割とありなんじゃないかなと、その今ホッケミさんが取り上げた件を除けば
まあそうですね、オープンソースだと完全無料で使えるのでこれは非常にありがたいんですが、ちょっと話が戻っちゃうような戻っちゃわないような感じなんですけど、サークル CI の、設定ファイルでめちゃくちゃ機能が特に 2.0 になってからなんかすごい機能が増えたような気が個人的にはしていて、
2.1 ですかね、
1か
2.0 でワークフローが導入されて 2.1 でオーブが導入されましたね。
あ、そうですね、もうそうだし、なんかこうスクリプトをセパレートしたりとか、 なんかマージしたりとか、
あれは
条件つけたりとか、
い
ろいろあったと思うんですよね。
そうですね、それはサークル CI、まあ、2.0、2.1、あとサークル CI CLI の機能で、うん、その スクリプトマージというか、そのいくつかのコンフィグレーションをマージするみたいなコマンドが生まれたりとかしましたね。
うん、ただ僕が思うのは、これどのぐらいの人が使いこなしてんだろうなっていうのは結構悩んでるところではあって、どうなんですかね。
そうですね、それで言うと僕割と長いこと使っていたんですが、当たり前なんですけど全てのシチュエーションを試しているわけではないので、いまだに、まあ、みんながよく使う、例えばこの間書いたのはフィルターズのタグフィルターでドキュメント読み違えて、まあ、いつまでたってもそのタグだけで走らせたいのにめっちゃブランチでも走るみたいなのもあったんですけどなんかそういうところもありの、まあ、その 2.1 になって機能が増えて、いい意味で目玉機能が増えたんで、そこにかなり目がいっちゃうんですよね。そうすると 1.0 から引き継ぎである機能とか、そういうのを実は見落としてたりして、ついこの間そのランステップっていう、あの1個コマンドを実行するステップ と、似てるんですが、デプロイステップっていうのもありまして、あの並列数が1に制限されるのがあるんですよ。でそれ実は 1.0 からあったんですけど、 2.0 で僕なくなったと思っていて、でついこの間見つけて、でも実際あの僕サークル CI で詳しい人のうちの一人だと思っているあのリンゴさんもあったんかそれみたいなことを反応してくれたりしたんでなんかちょっといい意味でも悪い意味でも機能が多いんで、ちょっとトラックできてない人の方が本当に多いんじゃないかなと正直思ってますね。
うん、あとはその YAML で書くのはまあいいっちゃいいんですけど、なんか YAML 拡張しすぎじゃないかみたいなところも思わなくもなかったりするので、まあ、それこそこう型安全に DSL とかで書きたいなって思う時もあるんですけどね。
そうですね、それで言うと何でしょうね、まあ、HCL とかですか、あのテラフォームの、
いやまあちょっと具体例は思いつかないですけど、最近僕仕事でチームシティっていうのを使っていて、まあ、ジェットブレインズのジェットブレインズのなんだ CI なんですけど、これは実はコンフィギュレーションをコトリンで書けるっていう機能があって、
はい、
ただちょっといろいろあってまだ使ってないんですけど、まあそういうのもありなのかなって思ったりしますね。
なるほど、確かにその型は欲しいんですけど、サークル CI の嬉しいところはその CLI にバリデートコマンドがあって、それはあれは多分裏側ゴーランかなんかでパーサー、まあ、YAML パーサー書いて、で YAML をまあ1回 Go テンプレートで展開してそれをパースして、でどこのスキーマが間違ってるかみたいなのを出してくれるんですよね一応、
うん、
ちょっとヒューマンリーダブルとは言えないエラーなんですが、まあ、一応そういう意味でそのバリッドな YAML はローカルで試せますし、まあ、ランタイムじゃないと分かんないよっていうのは割とその例えばジョブの実行がどうとかそっちの方だと思っていて、それって別に DSL でコンフィグレーションかけても落ちるときは落ちるじゃないですか、
確かに、
とか、まあ、あとサークル社でそのローカルで Docker でそのワークフローじゃないな、あれはビルドじゃない、ごめんなさい、ジョブが実行できるという点もあって、僕は割とその、まあ、YAML コンフィグレーションっていうのが表現力豊かかと言われるとちょっと怪しいんですけど、それを踏まえて上でも CLI のおかげでかなり、要はわざわざサークル社員に、走らせなくてもローカルでいろいろ検証ができるので、まあ、僕は割と、CI のコンフィグレーションに関してはサークル社員ならかなり満足しているところですね。例えばビットライザーの GUI でやってると思うんですけど、まあ、あれはタイプセーフかと言われるとちょっと微妙ですが GUI 使ってるんで、各入力値の型に気をつければ基本的にはコンフィグレーションミスみたいなのはないですし、
うん、
割と今は、いいのが多いんじゃないですかね。
あのビットライズはねウェブの UI が遅いんですよねとか言って悪口を言いますけど、
そうです
ね、それが結構ありましたね。
まあ、それでいうと僕はこれも出しちゃうのがいいのか分かんないですけど、あのワーカー一時期使ってて、あのドッカーでコンテナでビルドできるっていうのがすごく強かったんでやってたんですけど、いやあれも AJAX 部分がすごかったんですよねなかなか表示されなくて、僕ただリビルドしたいだけなんですけど全く表示されないみたいなのはちょっと残念ながら昔ありましたね。
そんな感じで終わろうかなと思います。はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。